こんにちは、まゆなべです。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、週1回の放送、ね、本日もねギリギリに撮ってるんですけど、週1回の放送、本日は、戦前の制服の研究が止まらないでございます。調べこまもの大百科始まりでございます。改めましてまゆなべでございます。急げ急げね、坊ちゃんがね、あのお風呂から出てくるあと10分もないでやろう、あの時間で撮ろうと思っているんで、本日は10分もないラジオ番組でございます。はい、ちゃっちゃと録音していこうと思うんですけれども、ブログをね最近書いてるんです。ブログにですね、研究の記録を再びつけることにいたしまして、で再びというのがね2017年ぐらいだったと思うんですけれども、ブログをね、実験ブログみたいなのを書いてたんですよ。戦前の、古書にのっとってお洗濯、染み抜きですとか、あとお裁縫ですね、お裁縫ですとか暮らしの知恵ですとか帯結び着付けなんかをね、せっせせっせと誰も読んでらっしゃらない状態だったんですけれども、せっせせっせ積み重ねまして、で 2,3 年書きましたらね、わりかし読んでもらえるようになって、ウハウハしていましたらね、サーバーのねお引越しなんてね調子に乗りましたらね、画像が全部消えてしまいましてね、やっぱり SNS ってなんかちょっとこの消化されていく感じといいますかね、例えば10枚ぐらいね画像を選びますでしょ。それで長い文章をブログみたいに書くの楽なんでね、そうしてたんですけれども、臨場感がないんですよね。制服の話始まらないままこれブログで終わるんじゃないかっていう感じなんですけれどもね、そのね SNS でこう10枚ぐらいやって、で長い文章を書きますでしょ。そうするとね、シュシュシュシュ横にやれば画像全部見て、下にこうねレシートみたいに長い文章を読んでいくと、何のこっちゃか画像わかんないで、もう一回上に戻っていくじゃないですか。でシュシュシュシュやって、でどこまで読んだかわかんない長いレシートまた戻るじゃないですか。もう行ったり来たり行ったり来たり、格子柄みたいにしましてね、本当に臨場感に欠けるんです。で面倒くさいしね、それであんまりこうなんていうの、読むの疲れちゃってね、いいねもういいねを押すためにも戻らなきゃいけないでしょ、あれ。もう非常に面倒くさいんでね、やっぱちょっとブログがいいなっていうご意見もいただいてましたんでね、すごい長い話だったんですけれども、でブログを書くようにしたんです。でそこにね今袴研究のところもあと一つで最後なんですけれどもね、まだまだ続くんでございますけど、5年がかりでね研究したものをねいよいよ発表しているところなんでございます。現代の本もね調べるときっていうのは資料を読むんですけれども、古書も戦前の古書をやって、それからお裁縫の本ですとか暮らしの本とか、あらゆるものを読んで合計最低でも30冊以上は読みますかね。実物も合わせますともっとだと思うんですけれども、いろいろ資料した果ての研究一つ終わりましたっていうことで、それをどこにも記さないでね一人でグフグフして終わりっていうのが主だったんですけれども、なんて無駄な作業なんだろうということで記録を残しているところなんですけど、それが袴がね終わりまして、でこれ何の話かっていうと、実はね、何ていうんですかね、男のね学生服の方も研究してるんですよ。止まらなくなっちゃいましたね。制服を研究してますとね、当たり前ですけど男性の方もございますでしょ、制服っていうのがね、ですからね止まらなくなって、ね、乃木服っていうのがあるんですけれども、それを見つけましたんでね、それで特にね男性ものに関してはパリパリな素材になってしまいまして、でそのまま残ってるものっていうのがわりかしあるんですよね。デッドストックというかタグもついたまま未着用なものがあるんですけれども、だいたいポケットの付け根のとこからピリピリこうさばけてきちゃうものが多いんですよ。でこれ風合いが硬いからなんじゃないかなと思いまして、ボタンを取って当時の洗濯法でねやんわりやんわり洗濯したらこれいけるんじゃないかっていうことで、いろいろねいろんな乃木服買って、で自分でねこうお直ししてっていうようなねことをグフグフしてるんですけれども、でこれ何の話かというとね、現代本で本当に面白い本がございまして、それをねぜひ紹介したいっていうところなんでございますけれどね、袴といえば、戦前の袴といえば、ベルトをしてるんですよ。すっごいかっこいい真鍮のベルトなんですけれども、特にお茶の水のね女学院のそのなんていうんですかね、ベルトは本気でかっこいい博物館にもあるんですけども、それで私も持ってるんですけれどもね、それをねそのお茶の水、まさにお茶の水の研究室にいらっしゃる南波先生のね、近代日本学校制服図録という本があるんですけれども、これね、10センチぐらいね、多分ね、10センチもないかしら?7、8センチもね、分厚さあるんですけれども、ほとん と絵が多いんですよ。で、文字もすごく読みやすくて、この小分けの仕方、分け方もね、この第何章っていうところの分け方もすごいね、秀逸ですっごい面白いんですよ。で、このね、セレクトする写真もね、この実物の古書の方持ってるんでね、私もうわーって思うものが多いんですけど、本当にこうセンスよく並べてる本で、で、これ袴のためにね、これは求めたんですけれども、なんせ乃木服をね、今洗濯のために研究してたんで、まさにその乃木服、持ってるものも全部載ってまして、ああ、楽しいっていう本なんですけれども、このね、いやいや、男の制服、興味ないんだよっていう方もね、多いかもしれないんですけれども、とにかくこの袴、当時の女学生が着ていた袴っていうのは、今の袴とは全然違う、この軽いし、あと、その、渡辺式っていうね、袴、すっごい便利な袴があるんですけれども、それについてすごく詳しく、載っているんですね。で、この、実際に、この渡辺式っていうのは、大正時代に、もう本が出てるんですよ。この渡辺先生のね、渡辺茂さんという方のね、本が出てて、で、これ著作権も何も切れてると言いますかね、大正2年のものなので、国会図書館のデジタルコレクションで検索していただくと出るんですけれども、まあ、それで、いきなり見る人はあんまりいないと思うんですけれども、この難波先生の本を見ると、そのいいとこ取りしてる感じでね、そのね、渡辺先生のも出てるんですよ。どういう仕様かっていうので、で、何の話してるかわけわかんないと思うんですけれども、普通のね、袴っていうのは前後に分かれてまして、で、紐がね、短いのと長いのがね、ちょんちょん出てるんですよ。サイドからね。で、それを交互に縛りましてね、着るものなんですけど、ハイカラさんが通るって言ったらわかりますかね。あれなんですけれども、ものすごい軽くって、しかも渡辺式っていうのは、いろんなオプションがついてるんですよ。ボタンがついてたり、紐がついてたりして、とにかくこの、運動もできちゃうし、これだったら自転車焦げますねっていうような、本当に素晴らしいものなんですけど、それ以外にもですね、いろいろね、渡辺慎五郎の改良服とかね、この、なんていうんですかね、もう女子高生っていうのはいつの時代でも最先端行ってますんでね、そんなみんながみんな蝶々結びするわけないんですよ。もっとおしゃれに行きたい、もっと回転に行きたい、もっと目立ちたいっていうのがありますんで、この腰紐の部分のね、リボンの結び方がね、いろんな結び方があるんですよ。これ本当に面白くって、でベルトを一つ取っても、そのベルトの下をリボン結びにするか、こうぐるぐる巻きつけてね突っ込むタイプかとか、いろいろあるんですけれども、ここでこの個性を出してるんですね。ねえねえ、このね、なんていうんですかね、ベルトも、そのベルトもいろいろね、諸説あると思うんですけども、この交渉自体もね、実はこの時代っていうのは職業婦人もね、袴着てるんですよ。ね、とにかく快適なんだね、袴っていうのは。で、婦人用のバカマだって、袴っつうのがね、主婦の友とかね、婦人クラブとかにね、当たり前にこのお裁縫に載ってるんです、当時。なんですけれども、そういう方々にも着られちゃうとね、もはやうちの生徒なんだか何なんだか分かんなくなっちゃうじゃないですか。で、帰りにね、ちょっといかがわしいところとかにね、立ち寄って、全然今となったらいかがわしくはないかもしれない。当時にとってはいかがわしいっていうね、いわゆる単なる寄り道というかね、時に取り締まれなかったんですよね。うちの生徒かどうか分かんないですよ。みんな袴着てるんでね。ほんで、先生たち困るじゃないですか。行動できないんですよ。そしたらね、みんなおしゃれなわけですよ、女子高生たちっていうのはね。ね、じゃあ、交渉つけちまえばいいんじゃないかっていうんでね、こう印をつけ始めるんですよ、女子高生たちにね。そうすると、かっこいいもんですから、みんなつけるじゃないですか。ね、かっこいいからつうか、まあ、規則なんでつけてたと思うんですけれども、そうするとね、取り締まれるようになっちゃったんですよね。そう、うちの高校の子だっていうのがわかるようになったんで、なんでね、この交渉ベルトっていうのはね、先生たちにね、清き女性たちを育てるがべく、つけた、お守りじゃないですけれどもね、なんて説もございましてね。そんなこんなでね、彼女たちは、ベルトをつけてるんですけど、その後ね、着物じゃなくて洋服っていうかね、制服に変わってくるんですけど、それでもまだね、このね、ベルトが、ちょっと残ってる時代があるんですけど、それもまたね、かっこいいんですよ。西洋の服に対してセーラーと言いますかね、に、このベルトをしてるんですよ。まだ袴のね、交渉の。これがまたかっこいいですし、で、このね、本の面白さっていうのは、この制服に関してだけじゃなくて、この彼女たち、彼らの生活も出てるんですよ。どんな授業というか、授業風景だとか、なんていうんですかね、 袴の写真とかってね、資料って前向きニコパチじゃないけど、この資料館で笑ってたり笑ってなかったりのね、あの集合写真みたいのとか多いんですけれども、これあのなんせ学校の記録とかをすごい載せてるので、あらゆる角度で載ってるんですよ、この本は。この難波先生のね、集めた資料といいますかね。なので、あの後ろ姿とか斜め後ろね、斜め前からとか横からとか、あらゆる方向から見えるので、あの昔の着付け法とかね、あの仕草を知りたい方っていうのは、この本はねすごくいいです。本当にね、写真だけで何枚あるのかしらってくらいね、もう本当にお得な感じです。で、この選んでる写真もまたセンスがいいんですよね。で、あのその当時の広告ですよね、制服に対する広告ですとか、とにかくもう制服に関する全てを網羅していると言っても過言ではないというか、制服を調べたかったらまず難波先生の本をあのお求めになるべきだと思うんですけれどもね。え、なのでね、これはね、本当に岡山県出身なんですね、難波先生。1980年生まれですよ。ああ、私より一つ年上なだけですね。え、ずいぶん若く見える。え、あ、そうなんですね。私はね、1981年なんでね、ルビーの指輪の大ヒットの年に生まれたんですけどね、1年後ですね。あ、そうですか。いや、こんな分厚い本出せるって羨ましいですね。ああ、すごいな。私も出したいですね、図録。ね、図鑑いつか出したい。いや、図録出したいね、いいな。うん、そんなこんなでね、とにかくね、古書がね、古書って調べるの大変なんですよ。保管も大変だし。だから、この制服にね、制服とか、袴の着付け、あとはこの当時の学生に興味がある方、生活ね、に興味ある方は、この難波先生、お茶の水の研究者のね、難波智子先生の近代日本学校制服図録っていうのをね、これね、A4 ぐらいですかね、大きいんですけれどもね。これはね、お求めになった方、これは本当一見の価値あります。価格4500円プラス税でございます。本当にね、もう1万円以上の価値ありますね、これね。うん。ぜひぜひこれをね、読んでいただいて、ね。で、それもちょっとめんどくさいけど知りたいっていう方は、私のね、ブログを読んでいただいて、で、乃木服に関してもね、この後ね、私はね、残念ながら制服の方はね、お洗濯に関してしか書かない予定なんですけれどもね。うん。あとは、ちょっとね、ちょっとね、撮影でもね、使おうかと思ってますんで、ね、その辺とかも、今後載せていければなと思ってるところでございます。それではまた。